三国町安東からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安東からの生放送、東尋坊と渡島のちょうど中間、海のそばの家ハウサムメアからお送りしています。丹南の皆さん、聞こえてますか？番組のタイトルダッチミンダッチミンというのは安東の古い方言、訳するとおいっちにおいっちにという掛け声。昔安東ではよちよち歩きの子供をダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。さてこの番組ダッチミンダッチミンは6人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしていますが、今日のパーソナリティは私小中圭司がお送りいたします。ということで、いよいよ僕の放送が最後になってしまいました。今日はちょっと小雨が降ってて、あったかい、ここへ来る途中の車の温度計は15度という温度を示してました。ちょっとあったかくなって、寒さも緩んできて、もうすぐ春だなという感じを受けてます。僕の放送が最後ということで、去年1年僕が、8回にわたってお話をさせていただいたことを、総まとめとして、今日は、お送りしたいなと思います。僕は、三国で美容室カリンテというお店を経営してますが、プリミティブな美容を目指してという壮大なタイトルを掲げて、スタートしてしまったために、このラジオ放送自体が、とても大変な1年だったんですけど、ラジオ放送自体が僕は初めてで、30分の生放送っていうのは本当に大変でした。原稿を作るのだけでも、何日もかかるような大変な作業でした。僕の場合はアドリブで30分話し続けるのはとても無理なので、原稿を作ってお話をしたんですが、毎回これぐらいでいいだろうと思って持ってきたものが全然足りなくて、10分以上も余ってどうしようっていうことが毎回繰り返されて、後の方は、僕の放送を心配して見に来てくれた三宅さんとか森岡さんとか、遊びに来た西くんとかに助けてもらって、なんとか毎回放送ができたという感じです。毎回本当に汗だくで、何回やっても慣れないものだなと反省ばかりしてました。まあ、テレビに出てる芸能人の司会の方とか、ラジオを作ってる DJ の方っていうのは本当にすごいなと改めて感心しました。僕はこの放送をきっかけに、自分の歩んできた人生を深く見つめ直すことができました。美容師になって今年で25年、必死に生きてきたので、今まで自分の人生を見つめ返すなんてことはなかったんですが、プリミティブな美容を目指してなんてテーマを挙げてしまったものですから、まずなぜ自分が美容師になったのか、この三国でお店を構えることになったのかを知っていただくことが必要だったので、1回の放送では足りなくて2回にも分けて自己紹介をさせていただきました。そこで美容師を目指して一番近い都会という理由で名古屋を選んだり、専門学校を紹介している雑誌で「あ」から始まる愛知美容専門学校という学校を選んだりとか、まあ、自分の人生の選択が何も考えてなかったなと改めて自分の性格にも呆れました。 そうかと思うと、学校の同級生がやったことがない美容、美容の勉強をしてみたいと思って一人で、ロンドンに留学してみたり、なんか暑いのか冷めてるのかよくわからないなっていう性格を、改めて思い知らされました。なんか突発的に思いつきで生きてきたんだなということもよくわかりました。まあ、そして、小さい頃から大好きだった三国の海とか自然の美しさ、人と人とのつながりが心地よくて、三国にお店を構えるに至ったということも改めて分かりました。僕の目指すプリミティブな美容は自然体で、自然体で入れること、髪に対してストレスなく毎日の生活を過ごしてもらうことだということが気がついて、ストレスなく過ごすためには毎日の地道なケアが大切だということで、シャンプーの選び方、洗い方、乾かし方なんかの提案をさせていただきました。美しい髪は健康な頭皮からということで、ラジオで、一緒にマッサージをしていただくっていうのはちょっと無理があって全然わからないという声もいただいたんですが、ヘッドスパなんかも一緒にラジオでやらせていただきました。僕は、先ほども言いましたが三国で美容室カリンテというお店を経営しています。今日は何回もカリンテを最後なのでいっぱい言っていきたいと思いますがカリンテという美容室を経営していますが、まあ経営といってもそんな立派なものではなくて、毎日来てもらったお客さんに喜んでいただくことを必死になってやってきた。でそれで気がついたら、今年でこの2月で12年なんですが、丸12年、やってきたという感じです。今一緒に仕事している仲間も、産休中の一人がいるんですが、8人にもスタッフが増えていたという感じです。でここでちょっと宣伝なんですが、2月の12日火曜日から、丸12年ということで12周年キャンペーンを行います。パーマとかカラーとかストレートパーマがお得になってます。それから、来てくれたすべての人、カットとかはキャンペーンの対象にはなってないんですけども、福引きもやります。外れなしの福引きです。素敵な、催しになり、なると思いますので、ぜひカリンテにお越しください。3月の末までやってますので、この機会にぜひカリンテにご来店ください。そのカリンテで、今取り組んでいる勉強についてのお話もさせていただきました。新しい商品とか新しいパーマとかカラーの技術、それから似合うカラー、その人の、肌に合うカラーの勉強をしてたりとか、それからヘアケアの資格があるんですが、ヘアケアというのは髪の毛の手入れのことですね、の資格の取得の勉強をしているというお話もさせてもらいました。それから、季節が秋冬だったので、秋冬のトレンドの情報だったりとか、結婚式が昔と今では随分変わってしまって寂しいなというお話とか、それから年末の美容室はなぜ混み合うのか、それは昔から受け継がれてきた、身を清めるという日本の文化がそうさせているのではないか、日本の文化を大切にしましょうとも訴えさせてもらいました。そして、今年を楽しく過ごすためにヘアケアをちょっとだけ頑張って、年齢を忘れて思いっきりトレンドのメイクとかヘアスタイルを楽しみましょうよというお話もしました。この辺にしようかな。じゃあこの辺で突然ですが今週ですね、グラミー賞の発表がありまして、日本人の方が4人もノミネーター、ちゃう、賞を取って、素晴らしい成績を収め ってたというお話を聞きましたので、まず上原ひろみさんの、ジャズの CD を探したんですがちょっと見当たらなくて、映画のオリオン座からの招待状という映画がの、テーマを上原ひろみさんがピアノで弾いてますのでそれをお送りしたいと思います。それではどうぞ。ひろみさん、グラミー賞、受賞した上原ひろみさんのオリオン座からの招待状のテーマ曲をお送りしました。いかがだったでしょうか。ですね、どこからだったっけ。あ、はいですね。先日、月曜日にですね、僕は、大阪で、勉強会がありまして、そこでも言ってましたし去年の年末のお話でも、お話をさせていただいたんですが、20代の男女の平均収入が、男性を女性の収入が上回ったというお話をしました。もう働く女性が増えてきたっていうことだと思うんですが、逆転したそうなんですよ。で、男性よりも女性が働いていて収入もあるようになってきたということを、その講習でも言ってました。だから女性がもっともっと世の中に出てきて、楽しむ時代が 増えてきたんだと思います。それで、去年の年末に、もっと夢を持って、自分で、仕事を楽しんで、人生を楽しみましょうよということを、去年の年末に、シャネルの言葉を借りて、訴えてきました。流行、ファッションの流行がですね、56年周期でやってくるということもお話ししました。今の、わけもわからず飾り立てる時代、それが、56年前の時代にもあったそうなんですが、それがシャネルが、シンプルにシンプルに行きましょうよということで、ファッションがシンプルに美しい女性を、作り出して、それが、流行ったということをお話ししました。今まさにその、流行が終わって飾り立てる流行が終わって、時代が変わろうとしています。新しい本当に美しいシンプルなものが今流行ろうとしています。時代に乗り遅れないように本当の美しさの準備をしましょう。美しい髪にはすぐには作れません。今からのヘアケアが 大切ですよということをお話しさせていただきました。2011年の56年前は1955年、その時代は、朝鮮戦争の終結直後にあたるそうで、日本の政治では自民党と民主党の間で、政権がぶつかって自由民主党ができた年なんですって。56年前も、日本の周辺海域は緊張状態だったそうですよ。その時にも人々は、行き先の見えない社会に唖然としていたらしいです。どうでしょう、すごく今と似てますよね。でもそこから 2,3 年の間に芸能界では、石原裕次郎と吉永小百合さんが出てきたそうです。それから野球界では長嶋茂雄が登場してきた時代だそうです。ファッション界では先ほどから出てるシャネルとかイヴ・サンローランが世界で大流行して、日本では石津健介さんという人がバンという、ブランドを立ち上げてトラッドファッションが大流行したそうです。どうですか、今は本当に大変な時代だと思います。政治も経済も先が見えません。昨日も鳩山さんが変なこと言ったそうですがどうなんですかね、あれね、エジプトも、その周辺の国々も大変なことになってますよね。なんかフェイスブックというインターネットで、政権を変えてしまうほどのパワーを持ってる時代なんだなと感じてます。エジプトがあれで良かったのかは誰にも分かりませんが、エジプトの若者たちが自分たちで決めて行動したことなので、きっと素晴らしい国になるのではないかと期待しています。今朝のテレビのニュースでも、北朝鮮にもそういう流れが波及して政権が変わることを望んでいるというコメントをしている人がいましたが、日本でも、そういう若者たちが、国を変えるというような勢いがもっとあってもいいんではないかと感じてます。世界のニュースを見ても今まさに時代が変わろうとしているのがよくわかるのではないかと思います。僕も若者と言っていい世代なのか微妙な世代なんですが、日本をよりよく住みやすい国にしていく力にならなければいけないなと思う今日この頃です。そして季節も今まさに春になろうとしています。皆さんは、木の芽とかも、ここの、ハウスメアの、桜の木とかも少し芽吹きにかかってるのかなと今日来るときに思いましたが、辛かった冬 丹南の地区の方はすごい雪で、なんか竹譜だと2メートルぐらい雪があるとかっていうふうに聞いてますが、おかげさまで三国は30センチぐらいで終わって、もう雪も跡形もないんですが、まだまだ、丹南地区の方は大変だと思うんですが、もうすぐ冬も終わろうとしています。まあ、ファッションの世界も、新しい流行が来ています。洋服屋さんとかを見ても、今、今年は70年代に流行った、バギーパンツとか、フォークロアとかサファリファッションとか、あの70年代のヒッピーみたいな洋服がものすごく、どのお店もヒッピーみたいな感じで、飾ってますが、素材なんかも、デニムとかコットンとかキャンバスとか麻なんかのカジュアルな自然素材がいっぱい出回ってるようです。で、今年は色が、オレンジとかピンクとかブルーとかのビビッドな色、はっきりした色ですね。太陽とか自然のエネルギーを感じるようなはっきりした色が流行るそうです。洋服屋さんでも実際そんな洋服の色がすごく出回ってますよね。まあ、明るい元気な色をまとって元気に外に飛び出しましょう。ヘアスタイルも、去年とか大流行したボブを少し軽くして、パーマをかけてこう弾むようなスタイルとかが流行ってきてます。どんどんヘアスタイルも軽い感じになってきてます。それに合わせてヘアカラーとかも、今年は明るめがすごく流行るみたいで、アッシュ系と言われる、ちょっと外人の、モデルさん、ハーフモデルの、ハーフの人のモデルさんのような髪の色、明るい、最近だとリンカーさんとか、そういうモデルさんが、流行ってますが、あの髪の芯から柔らかい感じが出せるような色、すごくハイトーンのカラーが流行ってきてます。もうそろそろ、もう本当に冬が終わりなので、髪の毛も春色に変えて明るい服をまとって外に出ましょう。まあ、先ほども言いましたが、僕もこの月曜日に、大阪で講習があったので、張り切って春の服を着ていったら思いっきり雪が降ってまして、めちゃめちゃ寒くてちょっと風邪気味なんですけど、確実に春は近づいてきてます。世界も変わろうとしてます。新しい波が確実に近づいてきてますので、その波に乗り遅れないように僕たちが流れを作っていきましょう。ということで、僕の、この8回の放送を、こういう前向きな意見で終わらせていただきたいなと思います。長いことを聞きづらい放送で本当に申し訳なかったなと思いますが、また機会があったら、僕もまたこういうお話をさせていただきたいなと思いながら、仕事の美容の方を借りん手で頑張っていきたいなと思いますので、ぜひ借りん手に、丹南地区からも来ていただいてますので、ぜひお越しいただいて、こんな美容師がいるんだということで、なんか前向きなお話が一緒にできたらいいなと思いますので、ぜひカリンテにお越しください。ありがとうございました。それでは、最後に、そのグラミー賞で、賞を取りました、内田光子さんのモーツァルトのピアノ協奏曲をお送りして、僕の最後にしたいなと思います。それから、この番組へのアクセスは、ファックス 077853-2563、またはダッチミンダッチミンとひらがなで、インターネットで検索してみてください。ホットキャストでも配信中です。僕のご意見もファックスなどインターネットのご意見などありましたら、ぜひお願いいたします。それでは、内田光子さんのモーツァルトピアノ協奏曲 曲お送りしたいと思います。ありがとうございました。